どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ。今週はちゃんとお風呂で、配信しておりますよ。コーキングも乾きましたね。はい。しっかりとコーキングできております。ね、一週間経ったからもう完全乾燥と言っていいでしょうね。まあその間もお風呂は沸かしたり入ったりはしていましたけれどもね。さすがに多少濡れても大丈夫な状態にちゃんとなっておりますのでね、安心してお風呂に入っております。お風呂からの配信でございますよ。この間先週の探偵ナイトスクープをね TVer で見まして、なんか漫画家さんが男の人のお乳が好きだとだからお乳が描きたいととにかくどんどんお乳が描きたい、ヌードデッサンの会に来る人は体に自信があったり、綺麗にしている人がいるので、日常の、しかも別にこう、体ががっしりしてるとか、綺麗とか、痩せてるとか、そんなんじゃなくて、いわゆるその辺の人の父が描きたいという、まあ、よくわからない依頼でしたけど、大変面白く見させていただきました。僕の父もよかったら描いてくれませんかね。いや、あんまりこう自信があるわけではないですし、中に出てきた秋山さんの父なんかに比べても、もう一つかなと思ったりもしますし、父毛も生える。でも父毛の生え方がいいとかね、褒め方が上手でしたね。なんか、乳首のあのあたりがいいとか、毛の生え方がいいとかね、いいところを見つけようとする姿勢が非常に素晴らしい。お父を愛してるんだな、というふうに思いましたけれども。あのね、中学の時とかにさ、身体検査ってあるじゃないですか。で今時の身体検査は、男子でもこう上半身裸にならなかったりとかなんか、あるような気がするんですけど、まあ、当時は問答無用で脱がされるわけですよね。で、パンツ一丁なのか短パンなのかよくわからない、覚えてないですけれども、体育館に集められてですね、先生がこう体重とか測って、で、身長とか、まあ、今は意味がないと言われている座高とかですね、脅威とかいろんなものを測ってこうメモしていくわけですよ。そしたら、前のことが中学生の多感な時期にですね、生活指導の怖い体育教師がですね、脇毛が生えた何センチとかね、何センチって別に毛の長さは測ってませんよ。脅威を測るときに両手をこう広げるので、こう脅威を測って、100センチだか80センチだか知りませんけれども、脇毛が生えたみたいなこと言われてて、いや、嫌だなと思ったけど、僕は当時まだ、脇毛、まあ生えてなかったことはないんでしょうけど、そんな立派な、まあ今もね、デブですから、そんなにね、立派な脇毛は実は生えてないんですよ。擦り切れちゃうからね。なんですけど、僕の番に言われたのは、はい、乳毛が生えたって言われましたね。今ほど立派な乳毛ではなかったと思いますけど、ちょろちょろ生えてたんですよ。で、乳毛が生えたって言われて、もう本当に恥ずかしくて、まあ、悔しいんじゃないな。なんか腹立たしかったですよね。そういうことを言う先生にこう、恨みさえ覚えましたけれど。まあどうしようもないので、父毛も実際生えてますし。でも今なら大丈夫です。今なら書いていただいても大丈夫ですので、ぜひよかったらあの方に父毛を書いていただきたいなとか思ったりはするんですけれども、そんな思いは届かないかな。僕の お胸書いてほしいっていうのはあの方には届かないんだろうなとは思いますけれども、まあこれ聞いてる方でよかったら繋いでいただいて、まあね、あの方がどこに住んでらっしゃるのかとか詳細までは僕はっきり覚えてないんですけれども、まあ京都に住んでますので、よかったら書きに来ていただければなと思ったりしております。どんなオープニングなんだろうね。まあ、お風呂だからね。お乳はつきものですから、お風呂には。大魔王のお乳ラジオ、今週もここからスタートです。
魔王、奥村ラジオ。
さ あ, 先週もね、デスクトップラジオということで新企画でしたけれども、まあ、今週もお乳ラジオという新企画離れた新企画も何もないわけですけど、別にお乳の話もう続けないですからね。はい、でもお乳いいですよ。男のお乳は悪くないと思いますね。その漫画家さんもそういうところが好きなんじゃないですか。そのエロい目線もなくはないんでしょうけどね、きっとね。エロい目線も多少なりともあるからこそああいう感じなんだとは思いますが、純粋な気持ちでもあるんでしょうね、きっとね。はい、いやいや、お乳の話はそんな続けませんよ。あの週末東京に行ってまして、金土日と3日間東京に滞在しておりまして、今月曜日のお昼頃ですけれども、朝に帰宅いたしました。いやー、今週はまあまあいろいろ終わりまして、応援しているアイドルさんがもうまさに今週末ですよね、僕のイベントの翌日に解散をしてしまうので、その前に一つでも多く見ておきたいなと思って、やってきたんですけれども、そうですね、東京いろいろありましたけど、よくね、アイドルさんとか声優さんのツイッターとかをフォローしていると、電車の方角をやたら間違えるんですよね。で、やたら間違えるからさ、もうバカなのではないかと、みんなアホなんだなと思っていたわけです。ずっと思っていたんですよ。で、状況確かにややこしいかもしれないけれども、まさかそんなに間違えないだろうと思ったんですよ。ね、金曜日に渋谷に行ってましてね。で、僕、曝露横山っていうところに宿を取っていたわけ。で、曝露横山っていうのは、そうですね、大体日本橋ですから、東京駅とかあっちの方ですね。近いのは。だから渋谷とか新宿からは結構離れているんですけど、まあ、地下鉄を乗り継いで、まず、なんだっけ、半蔵門線かな、何かで行って、九段下か何かで、新宿線っていう地下鉄に乗り換えるわけですよ。で、パッと、その九段下だったと思うんですけど、降りたら、目の前が新宿線なんですよ。あ、これに乗れば、行けるんだなと、思って、乗ろうとして、いっぺん乗ったんだよな。で、何かね、違和感があって。で、何度かたまたま、プシュッって開いたり閉まったり、なんか問題があったんでしょうね。ドアが開いたり閉まったりしている、開いたタイミングで、なんかこの違和感を払拭できないので降りたんですよね。で、見たらね、反対方面なのよ。渋谷から来て東の方面に行くためにね、渋谷だからちょっと南に下がってきてるわけですよ。で、東に向かって新宿から走っている電車に乗り継いで、その、どっちかっていうと、両方東に向かっている電車が合わさって前に電車が来てるんだから、当然、そっちの東京方面に行く電車だと思うじゃないですか。新宿方面の電車なんですよ。反対なの。どういう算段でそういうことになるんですか？逆方面だよね、つまりね。だと思うんです。思うんですよ。いや、わかんないけど、どういうつながりになってるかよくわかんないけど、目の前のが、新宿に、まあ、舞い戻っちゃうわけですよね。渋谷から見たとき。これは、おかしいでしょう。おかしくないのかな？そういう乗り換えをする人が多いっていうことなんですかね。いや、もうね、びっくりしちゃって。で、やっぱりね、複雑だからさ、大阪とか京都の乗り換えって、当然そこまで複雑じゃないわけですよ。で、地下鉄の他の線が目の前に止まること自体が多分大阪とかではほぼないんじゃないですか？乗り換えっていうと、 別のホームに乗り換えることの方が圧倒的に多分大阪なんかだと多いので、目の前の電車は反対行き当然なんですよね。同じ線だから。でも、別の線が乗り入れるっていう場合も、自分の行きたい方というか、今、来た方、行く方の方面に行く電車が来てると思うじゃないですか。いや、僕が間違ってんのかもしれないけどさ。いやいや、今までずっと逆方向乗りましたっていう声優さんとかアイドルさんをバカにし続けてきましたけど、そんなことあるわけないだろうと思ってました。で、JR でも確かに、なんか総武線と山手線が同じホームでね、反対側で来たりして、逆の方乗っちゃったり、逆の方っていうか、違う方に乗っちゃったりとかあって、まあでもこれぐらいは間違いないよなぐらいなんですよ、慣れてくれば。ずっと東京に住んでるくせに、何間違えてんだよと思ってた全員に謝りたいです。ありゃダメだ。ややこしすぎる。で、その、例えば Google マップとかでね、乗り換えの案内を調べるじゃないですか。そしたら乗り換えのところが5分とか、まあ、少し離れた全然違う線であれば10分とか徒歩ね、かかるわけですけど、その乗り換えに1分って書いてある。あ、1分っていうことは目の前なんだなと思うじゃない。違うんですよ。目の前じゃないんですよ。目の前に乗ったら失敗するんですよ。ひどい目に遭うんですよ。なぜか新宿に戻らされるんですよ。いや、あれはちょっとね、びっくりしましたね。で、馬喰横山っていうところから、JR で最後新宿の方面に行こうと思ってね、最後の日ですよ。で、あ、JR でも行けそうな雰囲気だから、JR の総武線急行っていうのにもう JR 行って、あ、これ、だ、なと思うんですよ。で、どこどこ方面っていうのを見たときに、まあ、どちらかっていうと西の方に行くから横浜方面行きに乗れば行けそうな気がするので、あ、これかなと思って、でも、どこにも横浜行きの手前に新宿行くなら、新宿経由って書いてあるような気がして、書いてないな、おかしいなと思って、一応そこの並んでいる人に、すいません、この電車って新宿に行きますか？行きません。新宿線に乗ってください。そりゃそうですよね。前の日まで新宿線で行ってたんですよ。でもなんとなく JR で行けるなら JR で行くのも手だなと思って、JR に乗ってみようと思ったのが大きな間違いで、結局ぐらーって回らされて、もう一遍新宿線の方に。いや、新宿線の方まで行ってたんですよ、実は。新宿線の近くまで行って、いや、今日はなんか JR に乗りてえなと思って、別に鉄でも何でもないのに、なんとなく JR にも乗ってみたいし、そっち行ってみようと思ったのが運の尽きでした。結局、まあ戻って、地下鉄で、で、降りてからも結構遠い現場だったんですけれども、まあまあ結局、いつもの通り僕の早め早め行動のおかげでめちゃめちゃ早くは着いたんですけどね。もう驚くほど早くには着きましたけど。まあそれがなければもっと早く着いてましたね。もっと早く着いても何の意味もないんですが。はい。で、その日、日曜日ですよね。日曜日に、新宿の歌舞伎町の方のライブハウスだったんですけれども、新宿の駅の方から、歌舞伎町なんとか番街、一番街かな。っていう有名なあのアーケードというかその看板みたいなのがあるところを渡らなきゃいけないんですけど、目の前を山ほど人が走っておりまして、東京マラソンでした。もう山ほど。信号渡れないんですよね。阻まれましたね、完全にね。まあ、こっちは車ではありませんので、地下街に降りりゃいいだけのことではあるんですけど、階段上り降りするのめんどくせえじゃないですか。だから普通に信号、だから地下を歩いてこなかったのにもかかわらず、もう一遍地下に降ろされて、もう一遍階段上がらされるのでね、東京ってね、エレベーターとかエスカレーターとか少ないんですよ。新しいところにあるんですけど、そういう地下街とかにね、ほんとエレベーターとかエスカレーターが少ない。多分街が古すぎて、 今更作れないんでしょうね。なかなかなかったりするのでね、めんどくさいなと思って階段を上がって、その歌舞伎町方面に出るためにね、上がってたら、多分同じくマラソンに阻まれたんでしょうね。いわゆる街で借りる赤いレンタルサイクルを一生懸命階段を上げてる人がいてですね、かわいそうでした。多分どこか行くのに、自転車を借りて快適にですよ。目的地まで行くためにですよ。そのために借りたのに、お金払って借りているレンタルサイクルが無用の長物どころか、お荷物ですよ。そんなね、重くないのかな。でも一応あれね、電動ですし、電動アシスト自転車のモーターとか、そのバッテリーも積んでますし、なんかあれですよね。スマホでなんか決済したりするような、そういう通信の機械もついてますから、まあまあ重いんでしょうね。こう肩に担いでっていうよりは、こう、必死になって引きずるような感じで上げてました。手伝おうかなと思ったけど、僕もまあまあしんどいので、手伝いはしませんでしたけど、まあ、あの人に幸あれと思います。はい。ライブ終わって出ていた時にはもう普通に車走ってましたから、よかったですけど、どうなんですかね。どこからスタートしてるのかとか全然知らないので、あれがね、9時半とかだったから、スタートして、まあまあすぐじゃないの。9時スタートとかじゃないのかな。かなりの数が走ってましたから、ゴール地点ではないですよ。結構凝縮された人が、バラバラバラっと走ってるわけじゃなくて、まだスタートしてすぐなんじゃないかぐらいの人数が走ってましたので、スタートの近くなんじゃないかなと思ったりしましたが、いやでも本当にね、東京マラソンがあるからとかないからとかそんなんじゃなくて、東京はやっぱり本当にカオスだなと思うんですけど、新宿フェイトというライブハウスだったんですけれどもね、新宿フェイトっていうライブハウス初めて行ったんですけど、本当の歌舞伎町のど真ん中というか、もう周りがいわゆるね、ラブホテル、ホストクラブ、キャバクラ、風俗に囲まれた街の中にあるんですよね。僕史上一番治安が悪いところにあるライブハウスかもしれないぐらい、なかなかいい感じで治安が悪い。大阪にもなくはないですけど、それよりまださらにでしたね。もうちょっと行ったところでは爽やかに皆さん走ってらっしゃるわけですよ。東京マラソン必死になって走ってらっしゃる。そこのライブハウスの前で座ってたらね、もうベロッベロに酔っ払ったお姉さんたちが、ものすごい大声を上げたら、なんとかちゃん、なんとかちゃん、そんなとこで愛してたらダメよ、行くわよ、おしっこしたい、おしっこしたい。まあ、前の日から飲んでらっしゃったんでしょうね、朝までね。もう11時ぐらいまでその人たちずっとその辺で大声で喋ってましたから、もう昼前まで。どっかで飲み直してなんとかなんとか、この先に24時間の日とかやってないとかなんか言ってましたね。血余りとか、目を合わせて文句言われるの嫌だから。目も合わさずにいましたけれども、いやーカオスですよね。だから本当にそうやって爽やかに走ってる人のもう数百メートル先ではおしっこしたいですからね。まあ街が大きくなればなるほど多分カオス度が上がっていくので、もちろんそういうカオス度が高いのは、日本一カオス度が高いのは東京にはなるんでしょうけど、そして街がディープになればなるほど多分カオス度が上がっていくので、カオスなんでしょうね。僕歌舞伎町って言ってもね、そのアパホテルの歌舞伎町タワーとか、あと東宝シネマとかがあるあたりは行ったことあるんですよ。あの辺も大概カオスだなと思ってたんですけど、道を多分1、2本隔てたその新宿フェイトというライブハウスがある場所は 火じゃないぐらいのディープさでした。はい、ちょっと違いましたね。感じがね。いや、渋谷とかね、新宿でももうちょっと違うところとかも行ったことはありますけど、まあだから大阪でいう心斎橋とかになるんですかね。いや、酔っ払いもいますし、大きい声出してる人もいますけど、なんかちょっと毛色の違う感を感じてしまいまして、怖かったです。はい。お兄ちゃんたちもね、いっぱいいるんですよ。ホストなのか、何なのかわからないお兄ちゃんたちがその辺、街中にいっぱいいるんですよね。夜でもないのに。みんな怖いの。なんか知らないけど。怖かった。怖かったですね。いやいや。まあでも、そういうところでもこうライブができたりとか、そういう場所がちゃんとしっかりあるっていうのは、まん延防止で、酒は売ってませんでしたよ。ライブハウスではね。でも、キャバクラとかホストクラブではやってるんでしょうね、もちろんね。あの方たちはキャバクラの人たちなのか、それともホストクラブの客なのか、わかんないですけど、まあ、お金を持ってそうでしたね。それでね、よく、時間がね、空いた時に、コワーキングルームとかを借りたりしてたんですよ、前は。ね、今回もその、お昼のライブが終わったら、もう完全に空いてしまって、で新幹線とかならね、さっと帰ってくればいいんですけど、いつものように深夜バスなので、夜11時半ぐらいまで暇なわけですよ。もうほぼ12時間ぐらい暇だったわけ。12時間ってことはないか。うん。それで、まあ、とりあえず暇ができちゃったので、どうしようと思ってですね。まあまあ、バスの乗り口の近くまで行って、で、とりあえず、パソコンを持って行ってたので、ちょい作業でもしようかなとか思って、いろいろ見てたんですけれども、だからね、なかなか、こう、いいカフェとかがなくて、で、電源があるドトール前に行ったことがあったので、行こうと思ったら、どうも場所がよくわからなくなっちゃって、うん、探しては見たんです。あれ?と思って。そしたら、たまたま行ったことのないカフェがトーンとありましてね、あ、ここはどうかなと思って入ってみたら、カウンターの電源付きのところが、一人分がめちゃめちゃ広くて、スタバとかドトールで一人分に当てられているカウンターで、今ね、こうアクリル板とかで仕切っちゃいますから、一人分で当てられる面積の 1.5、6倍。2倍はないかな。下手したら2倍ぐらいあるかもしれないぐらいの広さの場所が一人分になってるわけですよ。これはいいと思いましたね。その広さもいいですし、Wi-Fi もフリー Wi-Fi 飛んでるっていうし、すごくいいんですよ。これ 15.6 インチのモニターのパソコンで、しかも同じサイズの 15.6 インチのモニターを出すんで、僕は。2画面。だから31.2 インチになるわけですよね。それ、32。あれで、計算合ってるかどうか知らないですけど、そういうことではない気はしますが、インチ数の計算はね。まあ、倍の広さが必要になってくるんですよね。ドトールとかでやるとき、モニター直角ですからね。パソコンに対して直角、見にくい。すごく見にくいんですけど、普通はね、横に並べて、ちょっとこう、内に向けるぐらいの角度がちょうどいいんですけど、そうはいきませんから直角でやってるんですが、その、ほぼ平行からちょい角度をつけるという理想の形で置けるんですよ。広いから。椅子がちょっと硬くてね、あれでしたけど、まあ、斜めにして座ることで、苦しさも痛さもなかったんで、すごくね、長い時間コーヒー一杯でさせていただきまして、非常に、作業も進みましたし、大変ありがたかったです。でね、唯一一つだけ欠点がありましてね、その、まあ、アイスコーヒー飲んでたらやっぱおしっこしたくなってですね、ね、すいません、トイレどこですかって言ったら、店内にないと。で、まあまあ、よくあることですよね、そういう、その、一軒家じゃない、ところでは。 このビルの奥のところにトイレがございますであるとか、まあ、ドトールとかでも例えば1階と2階があって1階にはなくて2階にございますよとかよくありますよね。だけどね、こちらの底に見えている階段を降りていただいて、そこを曲がったところの建物というか、その入り口を入っていただいた先にトイレがありますっていう。信じられないぐらいトイレが遠かったんですよ。僕ね、それ聞いて行きました。遠かったです。本当に遠かったです。めちゃくちゃ遠くて、うわ、こんな信じられないぐらいトイレ遠いんだと思って、二回目我慢しましたからね。もうそろそろと思っていた時だったから、二回目したいなと思った時が。もう我慢してしまって、出て、次ご飯を食べに行くところにトイレ行きましたから。それぐらい遠かったです。我慢しなきゃいけないぐらい遠かったですね。さっとトイレ行って、次のところに行きたいじゃないですか、やっぱり。落ち着いて。トイレ行きたいと焦っちゃうしね。だけど、それでも、いっぺん、出てしまいたいぐらい遠い。それだけが欠点でした。ただ、すごく居心地が良かったので、次回また時間が余ったらね、いやいや、こんなに時間余ることってほぼないんですけど、夜どっか行くところとか思って考えるのも今回はしなかったので、ちょっとその、応援しているグループに全てリソースを割くことに決めたから、他のところはほぼ行かないし、調べもしてないんですけどもね。だから、結局、かなり長い時間、今度のイベントのそのグッズの画像作りとか、いろいろ、TVer 見ながら、さっきのお乳の話の、ナイトスクープ、あ、ナイトスクープはその日じゃ、まあまあどっちでもいいや。何かしら、テレビ番組とかを見つつですね、その作業をしつつだったんですけれども。で、そんな話をね、ツイッターに上げておこうと思って、この、今いるカフェのすごくいいところ、テーブルが広い、フリー Wi-Fi が飛んでいる。コーヒーも美味しいと。ただし、欠点として、トイレが信じられないぐらい遠いっていうのをちょうど書いているときにですね、で、後ろから先ほどトイレの場所を聞いたお姉さんがですね、店員さんが声をかけてきて、さっきトイレ大丈夫でしたみたいな、僕、イヤホンするから、何ですかみたいな。さっきトイレ大丈夫でした。ああ、大丈夫でした。ちょっと遠かったですけど、って言ったら、あ、そうですよね、遠いですよね、みたいなこと言われて。まあ、さすがにパソコンの画面覗き見はしてないとは思いますけど、気まずかったですね。気まずい。文句言ってるわけじゃないの。もうちょっと近くにトイレあったらいいなとは思いますけど、もっと近いところにもトイレありそうな雰囲気はなくもないんですけど、教えられたのがそこのトイレだったから、まあしゃあないですよね。僕の工程ではね、その教えられたところ階段降りてって、そっち行ってくださいっていう方に行って、見つけたトイレが一番近いのだとすれば、あそこが一番近いトイレなので、店内、今更作れないと思いますけどね。トイレは近い方が。僕自身のトイレも近いので。そのトイレは近くない方がいいんですけどね。本当の建物としてのトイレは近い方がありがたいなと思ってしまいました。はい。ということで、この後は朗読のコーナー。宮沢賢治先生以外のものを今回はちょっとチョイスしてみました。後ほどよろしくどうぞ。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで、大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも、毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかは、あなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組は、シーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間。今週は宮沢賢治先生のあいうえお順で次にありました宮本百合子さんの愛という、まあ、エッセイでしょうね。短いものです。9ページ。読んでいきたいと思います。愛という言葉はいつから人間の社会に発生したものでしょう。愛という言葉を持つようになった時期に人類はともかく一つの飛躍を遂げたと思います。なぜなら人間の他の生き物は愛の感覚によって行動しても愛という言葉の表象によってまとめられた愛の観念は持っていませんから。さらにその愛という言葉が人間同士の思い違いや騙し合いの媒介物となったのはいつの頃からでしょう。そして愛という字が近代の偽善と自己欺瞞のシンボルのようになったのはいつの時代からでしょうか。三文分子がこの字で幼稚な読者をごまかし、説教団からこの字を叫んで戦争を扇動し、最も軽薄な愛人たちが彼らの様々なモーメントに愛を囁いて一人一人男や女を騙しています。愛という字はこんな汚らしい扱いを受けていいでしょうか。愛という言葉を持ったとき、人間の悲劇は始まりました。人類愛という声がやかましく叫ばれるときほど、飢えや寒さや人情の告白がひどく、階級の対立は鋭く、非条理は横行します。私は愛を愛します。ですから、このドロドロの中に溺れている人間の愛を救い出したいと思います。どうしたらそれが可能でしょうか。私の方法は、愛という観念をあっち側から扱う方法です。人間らしくないすべての事情、人間らしくないすべての理屈とすべての欺瞞を憎みます。愛という感情が真実、私たちの心に働いているとき、どうして漫画のように太った両手を合わせて膝をつき、存在しもしない何かに向かって上目を使っていられましょう。この社会にあっては条理に合わないことをないようにしていくこと、憎むべきものを臨然として憎むこと、その心の力がなくてどこに愛が支えを持つでしょうか。愛とか幸福とか、いつも人間がこの社会矛盾の間で生きながら渇望している感覚によって、私たちが我と我が身を騙していくことをはっきり拒絶したいと思います。愛が清らかであるなら、それは純潔な怒りと憎悪と適切な行動に支えられた時だけです。そして、現代の常識として忘れてならぬ一つのことは、愛にも階級性があるという、不愛想な真実です。ハードな内容でしたね、結構。もっとこう、なんていうのかな。すごくこう、柔らかい文章なのかな。愛を語る柔らかい文章なのかなと思ったら、愛は欺瞞だと。愛という言葉が生まれて、愛という行動ができたって最初に言っておきながら、それは欺瞞として使われてるんだぜっていう、非常に、辛い文章でもありましたね。1947年 48年に書かれたものですから、まあ戦争が終わってすぐの言葉になりますから、もしかしたら今の社会情勢にもちょうど当てはまるのかもしれませんね。そんな感じがいたしました、もっと柔らかい文章を期待してたんですけどね、タイトルからね。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで、また来週お会いしましょう。
大魔王ラジオチャンネル。
はい、ということでね、イベントまであと1週間を切りました。はい、早いもんで、気づけばもう今日月曜日ですから、火水木金土と5日後ですね。5日後になりましたけれども、皆さんご予約はお済みでしょうか。ぜひ来ていただきたいと思っています。アイドリング推しメンラジオのね、久しぶりのイベントになりますけれども、10+1周年ということで、一部はマリアさんで、二部はストロボサイダーというバンドのドラマー高橋圭さんと、メンテナンスというグループにもいらっしゃいました森風花さん、来ていただいてアイドリングのことを語りたいと思います。もう終わって7年とか経つそのグループの話をまだしたいと思います。まだまだ僕らの場所を捨てませんよ。番組は終わってると思ってくださいね。はい、そんなイベントに対しての質問来ております。体質的にワクチン打ってないですけどイベント参加ができますかということで、これをもうねツイッターの方では書かせていただいたんですけども、会場であるロックカフェロフトさんも、大魔王ラジオチャンネル、アイドリング推しメンラジオ、私たちの、イベントとしてもワクチン接種してないと参加してはなりませんという参加条件設けてませんので、安心して来ていただければなと思いますので、はい、別にワクチン、別に体質じゃなくイデオロギーで打ってませんっていう人も来ていただいて全然大丈夫です。はい、それ出してもらうのは嫌だけどね、イベント中に俺はイデオロギーで反ワクチンなんとか叫ぶのはやめていただきたいですが、はい。他にも質問がね、いくつか来ていますけれども、住んでいる地域特有のイベントや特産物を教えてください。時代祭り、八つ橋。祇園祭り、八つ橋。そうですね、葵祭り、八つ橋。一時安橋ですね。あんまり食べないですけどね。アメリカ主導で NATO が協議して、ウクライナをしばらく加入させないって言えば片付く話じゃないの。わかんないですね。いや、もう全然わかんないです。ロシアがデフォルトになったら、日本はどうなりますか？いや、わかんないですね。デフォルトになるっていうのがよくわかんないですね。どっさくさに紛れて核武装の議論されていますか？されてるんですか？されてるの？されてんのかな？するべきだと思いますけどね、議論は。核武装するかどうかは、議論されないと、ね、議論をしないっていうのは良くないんじゃないですかね。議論をして、しないっていう方向に したくない人は持っていくべきだと思いますけどね。まず議論はやらないといけないんじゃないですか、民主主義だから。核武装するべきだという人の意見はまず聞かないとね、とは思いますけど。ドライブ・マイ・カーはアカデミー賞取れますか？取れないとしたらその理由は何ですか？取るんじゃないですか？知らないけど。見てないしね。見てないからわかんないですよ。取るんじゃないの？取りましょうよ。取ってくださいよ。で、まあでもアカデミー賞の話題にもなってるのにあんまり売れてないっていうから、撮ったらさすがにみんな行くでしょ？みんな見に行くでしょ？行かない？そう？まあ僕は行かないですけどね。まあ、鬼滅の刃とかの方がやっぱり売れるわけじゃないですか。まあでもアカデミー賞、まあ一応権威はあるわけですから。まあ撮ったら嬉しいでしょうね、やっぱりね。撮ってほしいですけどね。 取れない理由はよくわかんないですね。取れる理由もわかんないしね。だってこの映画すごいな、アカデミー賞取ればいいのにと思う映画があっても取らないじゃないですか。自分はそう思ったのに。取れるよ、アカデミー賞って思っても取らないわけで。好きな映画それぞれでしょ、だからわかんないですよね。売れたから取れるわけでもなければ、その時の審査員の好みもありますでしょうし、昨日 R1 ありましたけども、R1 の優勝も、まあ、僕が応援していた、お見送り芸人、新一さんが取ったということで、大変嬉しいんですけど、見てないんでね、バスの待合室、テレビあったんですけど、イッテQが流れてまして、で、もう一台ね、別にテレビが置いてあったんですけど、それはね、ポツンと一軒流れていまして、チャンネル変えていいですかっていう勇気もありませんので、僕はまた、そのバスの待合室でも動画の編集をしていたんですけど、だからわかんないんですけどね。だから、僕は大変嬉しいですけど、他のザジを応援していた人とか、吉住さんを応援していた人とか、まあ僕は他に金の国の彼のことも応援をしていたんですが、見てないしわかんないですけど、応援してたのに取れなかった、残念、なんでだとか思ったもしょうがないじゃないですか。だって審査員がいるんだから。僕たちが審査してるわけでもないのでね、それはもうドライブインカーにも同じことが言えるんじゃないですかね。取ったら嬉しいけど。だから、R1 優勝してもなかなか本当の本気で売れるっちゅうのはなかなかないのかもしれないですけど、僕はお見送り芸人しんいちさんにはぜひ売れていただきたいと。ネタ本当に好きなんでね、ねじくり曲がったひねたようなネタが非常に好きなので、よかったら皆さんも見てあげてください。はい、ということで、次回はもうイベント終わってますし、推しのグループも解散した後の収録になりますので、どんな感じのラジオになるかわかりませんけれども、ぜひまずイベント予約して来ていただいて、現場新宿まで来れないよっていう人は、ぜひツイキャスプレミアムでも配信がございますので、そちらの方を見ていただければなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週はこのあたりでございます。また来週お会いしましょう。じゃあね。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。